1週間前、まあ8日目と言った方がいいでしょうか、5日土曜日の日にここで葬儀が行われまして、たくさんの花が、まあ、この講壇に、このプラットフォームと呼ばれる場所に生けられていたんですが、まあ、その花をどうするかっていうのが一つの課題だったんですね。で、出席された方々、また先週の日曜日に、どうぞお持ちくださいとお勧めしたんですけれども、それでもたくさんの花が残り、その後地区牧師会があったので、その先生方にもいくつか持って帰っていただきましたが、それでもたくさん残って、どうなるだろうかと、1週間、持つだろうかと心配していたところ、まあご存知のように毎週お話を受けてくださる方が、見事にここに生けてくださったんですね。まあ、これはもう本当に花のエキスパートと言えると思いますけれども、生け花と生け花はどう違うかということを皆さんに問いかけたいと思いますが、普通生け花と書くときは生きるという字を使いますね。しかしもう一つ、勝つという三髄の下と書く生け花という表現もあります。で、この勝つという字を使った生けるっていうのは、死なせないで生き続けるようにすることだという、辞典を調べるとそういう意味が出てくるんですね。例えば活魚っていうふうに書くと、それは生きたまま料理をするために運ばれる魚のことだと、語られています。で、この生かすということは、死んだものを生き返らせることも含んでいると。まあ、花もそのまま放っておけば死んでしまうわけですが、それを水をやり、また足を切ってですね、再びこう生かして、目的のためにこう飾るということがなされているわけです。で、今日は花の話ではなくて、私たちの体に焦点を当てていこうと思っています。第一に、今読んでいただいたこのエゼキエル書47章、48章までエゼキエル書はあるんですけれども、この47章も有名な箇所です。何度かお読みになった方もいらっしゃると思いますが、どういう意味なのかということは、読んだだけではなかなかすぐには分からない難解な箇所でもありますけれども、エゼキエル書は40章から47章までエルサレムに建てられていた神殿に焦点が当てられています。今エルサレムには神殿の建物はないんですけれども、やがて第三神殿が建てられると言われています。しかし歴史的にはソロモンが建てた第一神殿で、それがバビロニア軍によって破壊されて、70年後に帰還した人々によって第二神殿が建てられ、イエス様の時代までそれは存在したんですね。で、それをイメージしながら、その神殿が建てられていたエルサレムはどういう場所なのかと、聖書がどういうふうに紹介しているかというと、地の中心であると御言葉を出していただきますと、そのことが出てきます、はい、あ、ごめんなさい、それは出ていませんね、ごめんなさい、少し戻してください。エゼキエル書38章12節、皆さんの聖書で読んでいただこうと思いながら、このパワーポイントで、出そうとしたちょっと不手際がありましたが、エゼキエル38章の12節に地の中心、地の中心という表現が使われていますね。イスラエルという国は、まあ、何度かお話をしていますが、ユーラシア大陸、アフリカ大陸、そしてヨーロッパと、まあ、ユーラシア大陸、ヨーロッパも含みますが、アジア、ヨーロッパ、アフリカをつなぐポイントにあります。しかし聖書は地の中心と表現しているわけです。そして神殿はエゼキエル書の48章8節を見ると、エルサレムの中央と表現されているんですね。 で地球のへそという言い方がありますが、北海道のへそは富良野市になっていますけれども、地球のへそというのは、オーストラリアの一枚岩で有名なエアーズロックという場所だと言われていますが、それは地表に出た大きな岩ということでへそに似ているのでそう表現されるわけですが、イスラエル人ユダヤ人は地球のへそはこの神殿だと考えているんです。そしてエルサレム中心の地図を彼らは歴史の中で作ったことがあるんですね。それをさておきまして、この神殿から不思議なことが起きているということがわかります。この神殿から水が流れ出ている。皆さんの聖書の巻末に聖書地図というのが載っていると思いますけれども、イスラエルの場所を見ていくと、エルサレムの東側に塩分濃度 30% 以上何でも浮いてしまうという視界の上の部分とエルサレムが平行になっているということが分かります。さらに西に行きますと、それが地中海になるんですね。でエゼキエルが見た幻の中で神殿から流れ出た水、そしてそれはゼカリア書にも書いてあるんですが、東側に流れている行く水はヨルダン川が視界に注ぐその部分あたりに合流していくわけです。そして西側に行く水は地中海に流れ出る。水の少ないイスラエルにそんなたくさんの水が流れるのという疑問を当然聖書を読んでいる人は分かるわけです。しかしそれは普通の水ではないということなんですね。そしてこの神殿と私たちのどんな関係があるかというと、次の御言葉、先ほど出していただきましたが、コリント第一の手紙の3章16節では、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと、パウロは当時のクリスチャンたちに、コリントのクリスチャンたちに少し強い調子で語っています。私たちの体は神の宮、神の神殿であり、そこに神の清い御霊が宿っておられる、住んでおられることを皆さんは知っていますか。知っていればいいわけです。そして次の御言葉は6章19節で、あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。ドキンとしますよね。自分の体は自分のものだと普段思っているわけですけど、あなた方のものではない、買い取られたんだとパウロは語っています。もはや自分自身のものではない、誰のもの、神様のもの、神様が命を代価として支払って罪のもとから買い取ってくださった、あがなってくださった、それが私たちの体である。そして6章20節では、あなた方は代価を払って買い取られたのです、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。私たちの体は自分の栄光を表すために、イエスも知らない時は勝手に使っていたわけです。しかし今は神のものだから神の栄光を表しなさい、この体を使ってと勧められているわけですね。自分の体をそういうものとして意識しているでしょうか、クリスチャンの皆さんと、パウロは問いかけているようです。当時ギリシャ哲学の影響があって、クリスチャンの中にも2つの考え方が入り込んできました。1つはエピクロス派という人が唱えた教えです。でこれは長い話できないのでまとめて今凝縮して話していますが、快楽主義です。楽しいことのために自分の体を使う、その考えは現代にも拡大して入り込んできていますね。とにかく楽しいこと、刺激的なことを求める人たちというのは自分の体を使ってそういう文化、そういう生き方に染まっているわけです。もう一つはストア派という、哲学があって、 これはこの極端に、なって禁欲主義、もうクリスチャンだったら断食しなければいけないっていう、そういう、こう立法主義的な生き方を、強調していた人たちが教会の中にも入り込んできていたわけですね。でこの2つの両極端な快楽と禁欲となっていますけれども、共通している考え方は、個人が、私たち一人一人が自由と幸せを得ることが理想だ、人生の目的はこれなんだと両者ともに考えていたようです。つまり両者とも、体は自分のものだから自分の思い通りに使っていいんだ、誰から何も制限されることはない、とやかく言われる筋合いはない、まあ、そういう考え方が今の現代世界を覆っている個人主義というものですね。そのまま進んでいったら、果たして社会は、世界はどうなるんだろうかという恐ろしい考え方が人間の中から出てきているわけです。そういう思想が世界を今覆っているわけです。しかし聖書は違うと言っています。私たちの体はイエス・キリストの尊い命を代価として払われて買い取られた神の神殿であり、しかもそれは命の水の川が流れ出て、自分だけではなくて周りの人々も潤していく、生かしていく、そういう存在が私たちの体なんだと強調しているわけですね。私たちの体は神殿である、生ける水はこの神殿から流れるということをまず見ました。第2は、生ける水は全てのものを生かすということですが、イスラエルという国には北にガリラヤ湖、そして南に死海という湖があります。まあ、死海は湖と書かないで海と書きますが、ガリラヤ湖にはこのヘルモン山に降った雪が溶けて流れて注いでくる、その水が南の方にこう流れていく、その出入りがあるわけです。でそこにはたくさんの魚が住んでいて、漁師たちが船を出して網で魚を取る、その光景というものがルカの福音書にもヨハネの福音書にも出てくるわけですね。しかし南にある死海は草木一本生えない、魚も一匹も住めない、虫もいないという死の世界です。まあ、泳ぐことはできるんですけどね、生き物は住めないという、そういう死の海です。塩分濃度 30% を超えたらそういう、まあ、海になってしまうということですね。しかしそこに神殿から流れる水が注がれると劇的に変わると聖書は語っているわけです。そして千キュビトという長さを示す単位が出てきますが、千キュビト、1キュビトは何センチだと皆さんは今まで信仰生活の中で聞いたことがあるでしょうか。まあ、聖書の中にも欄外中にね、数字が出てきますので、覚えていらっしゃると思いますが、1キュビトは44センチなんですね。でそれが千キュビトですから、メートルに換算すると440メートル進んでいくと、その神殿から流れた水が足首まで達した、さらに千キュビトいくと膝まで達した、さらに千キュビトいくと腰まで達した、さらに千キュビトいくと渡れない川になり泳げるほどになった。それだけすごい水量が神殿から流れ出ているという光景が目に浮かびます。まあ、ヨルダン川に注がれていったその水が死海に流れ込んでいくわけですね。一度皆さんもイスラエルに行かれると、ヨルダン川という川がどういう川なのか、あるいは死海がどういう ところなのかということは一目瞭然ですが、まあ言葉だけでイメージしていただくのは申し訳ないんですが、その水が視界の水を癒し、まあ塩水を真水に変えるという意味ですね。そして全てのものを生かした、魚が取れるようになり、両岸にはあらゆる果樹、木の実が取れて食物となり、その木の葉は薬となったとここには書かれています。これは単に今の視界の水がそういうふうになるというよりは、これから先起こること、未来に起こること、そしてそれは千年王国と呼ばれる私たちがやがてイエス様が再臨された後始まる千年王国という場所ではこのように変えられているということを、あらかじめ伝えている箇所だと言えます。素晴らしいですね、そういう場所があったら、そしてそれは物理的にその視界とか神殿とかいうものが、そのように神様によって、用いられるということであるとともに、それが私たちに適用されると私たちの体であるこの神殿から私たちのうちに住まわれる聖霊様が生きる水の川って流れ出るなら、それは当然周りの人々を生かしていく、最初にお話ししたように死んだものを生き返らせ、そして本来の目的のために用いられる、そういうイメージが湧いてきます。ですから第三に、乾くものは来て飲めと勧められています。日本は年がら年中、まあ、今日もこれから雨が降りそうですけれども、雨の多い国ですね。しかしイスラエルでは、6月から10月までは乾季、一滴も雨が降らない、カラッカラの状態です。しかし11月から5月までが雨季と、まあ、大きく2つに分かれているわけですが、この乾季の終わりにイスラエルの三大祭りの一つ、カリオの祭りというのがあります。杉越の祭り、そして、シャボットと呼ばれる収穫の祭り、スコットと呼ばれるカリオの祭りがありますけれども、カリオの祭りは3つの祭りの中で唯一千年王国でも私たちも当然そこで祝う祭りになります。そのカリオの祭りは7日間続くわけですが、まあ厳密には8日間、最初の日と最後の日は全く休みの日になりますが、その間の6日間、毎日シロアムという皆さん聞き慣れた言葉だと思いますが、池の名前ですね、シロアム。そこから水を汲んで、金の器に水を汲んで、その神殿に運び、祭壇にその水を注ぐっていう儀式が6日間続くわけですが、7日目、祭りの終わりの大いなる日とヨハネの福音書に書かれているその最終日には、その水を7回祭壇の周りを回って注ぐという、さあこれから雨が降るぞという、まあ雨を求める祈りがそこから始まっていくわけです。一つ一つが象徴的な意味を持って、祭りは私たちクリスチャンにも深い意味を教えているわけですが、水のない地に住むイスラエルの人たちにとってそれはもう期待にあふれる、喜びにあふれる祭りであったわけですね。いつも年がら年中水にこう豊かな水に預かっている私たちには、その上乾きというものがなかなかわからないと思います。カラッカラに乾いた大地に水が注がれたら、もうスーッと入っていくわけですね。もうたっぷり水を含んだ土にいくら水をかけても、それはもう溢れるだけですけれども、 乾ききった地に、そして人間の心も魂も乾ききっているならば、神様の御言葉を語ったらそれがスーッと入っていくということを皆さんも経験されたと思います。私も23歳でイエス様を信じたわけですが、その前に一人のクリスチャンの青年から聖書の言葉を聞きました。そして勧められて、まあ、彼が持っていた聖書をいただいて読み始めたときに、1ヶ月間でこう全部読むというスピードは別にどうでもいいんですけども、スーッと入ってきた経験があります。まあ、今はかつてほどではないですけれども、しかし時々上乾いて聖書を開くと本当にこう深く染み入るということはいつでも経験できるわけですね。そのように上乾くということが私たちには大切です。全てが満たされたような現代日本社会で乾く、上乾くということが乏しいために逆に貧しくなっていると言えるのではないかと思いますが、神様に乾く、そして神様の愛に乾く、そして神様の愛に満たされた人の本物の愛に乾く、そして何が本当のことなのかという真理に乾く、この乾きがなければ私たちは結構満足してそれで人生終わってしまうことになりかねないわけですが、神様は私たちに乾きという恵みを与えてくださるお方なんですね。その乾きを持って神様の前にいつも近づいていきたいと思います。イエス様はこのカリオの祭りの終わりの日に大声でやりました。その御言葉を出していただきますと、まず37節では、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。普通イスラエルの教師は座って話をするんです。私もここで話をして、見たいと思っているそんな冗談ですけど、イエス様はそうではなくて立って大声で言われたんですね。イエス様の声はかなり大きかったと思います。マイクなしで何千人も相手に説教する方ですから、まあ訓練したとしても体育館のような場所で2000人が限度だと言われますが、それを外で5000人あるいはそれ以上の人々に説教してそれが届くっていうのはまあすごいと思いますね。まあそういう声の持ち主もおられると思いますが、大声で言われたこの言葉を私たちは注目する必要があると思います。それは誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。自動的にクリスチャンになったから生ける水の川が流れているわけではないわけですね。確かに聖霊は注がれるわけですけれども、その聖霊様が生ける水となって水の川々となって流れ出ていくためにはイエス様のもとに来るということが求められているわけです。イエス様のもとに来るということは必要を覚えてイエス様のもとに近づいて自分の乾いている状態を伝えること、告白すること、そして最後には願いをイエス様にお伝えすることです。それが人格的な関係のもとで営まれる交わりということですね。関係が深ければ深いほど親密な交わりがそこに生まれてきます。皆さん一日どのくらいイエス様に近づいて交わりを交流を持っておられるでしょうか。それは皆さんの取り組み次第ですけれども、深い関係、親しい関係を結ぶのにはちょっとやそっとでできるものではないということも私たちの人間関係でも分かりますよね。親子でもそうです。遠くの親戚より近くの他人という言葉があるぐらい、普段言葉を交わし、そして交流をする、交わりをするならば1年に1回ぐらいしか会わない、言葉を交わさない親戚よりも 近い関係、親しい関係になるのは当然なんですね。人は言葉で生きていますから、言葉を交わし合う。クリスチャンならば一緒に集まって祈り合う。物理的に会うことが、対面が難しければ、今はズームもあるし電話もあるし、いろんな形で言葉を交わし合うということをどれだけ求めているか、どれだけ植え替えているかということなんです。自分を間に合っているという思いがあるならば、それはもう始まらないんですね。神様と自分の一対一の関係でそれで満足している人もたくさんいるようですけれども、クリスチャンはそうではないんですね。二人三人集まるということが一つの原則のように記されています。何十人何百人集まることは普通はないわけですから。しかしクリスチャンは最低二人三人集まって、日常的にコンスタントに集まらなければ、世の中の力ははるかに私たちを超えて凄まじく、どんどん私たちを悪魔が吐き出すフェイクニュース、苦い感情のこもった言葉で私たちを神様から遠ざけようとしているこの時代の中で耐えられるはずがないんですよ。情報洪水の中で、新聞やテレビやいろんなところでこう流されるニュースが本当だって知らないうちに思い込まされている時代、その情報が本物かどうかと私たちに見分けるすべてのなかなかないんですけれども、神様に祈りながら聖書を読みながら基本的な部分をしっかり持っていれば、流されっぱなしっていうことはないんです。マインドをコントロールされることはないんです。でもそれを怠って怠けているならば、私たちはこの足元を救われたり、気づかないうちに間違ったことを本当のことだと信じ込まされたりするってことはあるわけですね。まあそれはまた別の機会に触れるかもしれませんが、イエス様は私の元に来て飲みなさいと私たちに進めています。そしてイエス様の元に来て飲むということは、イエス様と親しく交わるならば、イエス様の霊である聖霊様が私たちの中にすでにおられますから、その聖霊様が私たちのうちに満ちて、それが溢れてくるのが生きる水の川ということですよね。私たちの口から普段は冷たい厳しい言葉が出てくる、それが親切で塩味の効いた言葉、人の噂話を聞いてもそれを人に語るときにはその人の良い点だけを語る、実はこうだったのよというような話し方ではなくて、こういうことがあったそうよ、一緒に乗りましょう、あるいは対面で話をしているときにも、私たちはまあ売り言葉に買い言葉ということが起こりうる現実はありますけれども、その中で一歩踏みとどまって、どんな言葉をこの人に返したらいいだろうかって瞬間的にでも聖霊様に聞いて言葉を与えていただいて、最近知ったことですが、まあ、独身術っていうのが昔からあると言われていますけれども、例えば2人の人がいて、こちらの人はこの人が何を話すかということをあらかじめ不思議な能力で分かって、この人が話すのと同時に同じことを話すという能力を持っている人がいるということが分かりました。不思議な光景でしたけれども、聖霊様に聞いてどんな言葉を使ったらこの人が生かされていくのか、励まされていくのか、落ち込んでいる状態から引き上げられていくのかということは簡単ではないわけです。でもそれが繰り返し訓練されて、10人に対していつも いい結果が生まれるとは限らない。逆にその人を傷つけてしまうことだって人間関係の中で起こるわけですね。どれだけ傷つけられたか傷つけたかっていう相対的な部分もありますけれども、でも私たちの内側から生きる水の川が流れ出ると神様はおっしゃっているわけですから、そうなるんだと信じて取り組んでいく必要はあるわけです。価値は大いにあるわけです。クリスチャン同士ならばそれが分かっているから平気で人を傷つけるような言葉を口から出すことはないわけですけれども、でも今までの自分の信仰生活を振り返っていろんなクリスチャン人々と話してきた中で言わなくてもいいことが多かったことに私も気づくことがあります。言わなければよかった、手を口に当ててからでは遅いんですね。ですから繰り返し繰り返し塩味の効いた親切な言葉、肯定的な言葉を使う心がけを持つということはとても人を生かす意味で有効な有益なことだと思います。かつて私たちはマルコの福音書の7章でよく紹介される私たちの内側から出てくるのは苦い思い、そして悪意、そねみ、妬み、まあ、それは10いくつのリストになってありますけれども、クリスチャンでないなかった時私もそういう人の一員だったと思いますが、クリスチャンでない人たちでも内側からとても良いものをこう出す人たちはたくさんいますね。まあ比較する必要はないんですけども、かつてはそういうものであったとしても聖霊様が住んでいてくださる人は、心がけっていう言葉は適当かどうか分かりませんけども、自分は生きる水の川が流れているようなそんなクリスチャンになりたいという願いさえあるならば、具体的にどうしたらいいかということは見えてくる、あるいは聞こえてくる、聖書からヒントを受け取ることができる、そういうふうに変えられていくと言えます。このヨハネ7章38節では、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生きる水の川が流れ出るようになる。今皆さんの中にはどんな感情が心の中にあるか分かりませんけれども、苦い感情があるならばそれを平気で自分の中に抱え込まないで、神様との会話の中で祈りの中で取り扱っていただく必要があります。放っておくと思いがけない病気になったり、そして病気、この苦しみを抱えてしまうことになりかねません。ですからそのようなものは神様の前に、まあ、吐き出すといったら表現が適当でないと思いますけれども、神様の前に心を注ぎ出す中でそれもお任せして解放されていく必要があると思います。そのために言葉は与えられているといるわけですね。祈りの言葉を、詩篇を読めばどういうふうに自分の感情を言葉にして神様に伝えたらいいかということがダビデや他の詩篇の記者たちによって使われているわけですね。そして39節を見ていきますと、これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。やがてイエス様が十字架にかけられ三日目に復活されて40日間弟子たちに習われて天に帰られていった、そのすべてのことが栄光を表すわけです。その栄光を受けられた後、天に帰られた後10日後に御霊が注がれた。この時からイエス様を信じる人の中に聖霊が注がれて、あの12人の弟子たちをはじめ当時のクリスチャンたちが生ける水の川側が流れ出る存在となって、当時の人々にイエス様のことを証ししていった。教会がそこから始まってきたということを聖書は記しています。 このカリオの祭りは雨を求める祈りが捧げられます。私たちは心が乾いているものですから、主よ私を聖霊に満たしてください、まあ、イエス様と交わるならばもういつの間にか満たされているという状態にもなることがありますけれども、ぜひこのことを覚えて、生ける水の川を神様は私たちにあふれさせて、私たちからこう流れさせて人々を生かそうとしておられる、その神様の大きな働きの中に小さな私も用いられていくんだという期待を持って、ただ生きているのではなくて、神様の栄光のために私に与えられた神様の目的を果たすことが私の幸せなんだ、これは永遠に続く価値のあることなんだと確信して歩んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、この体の中に御霊が住んでいてくださることを感謝します。そのことを意識せず、相も変わらず日々の生活の中に自分の思い、自分のしたいことが優先になって、そしてはっと気がつけば一体何をしているんだろうということもありますが、あなたがこの御言葉を通してもう一度私の体が神の聖霊が住まわれる神殿であること、そして神様はこの神殿から生ける水の川をあふれさせ流れさせようとしておられることを知ることができて感謝いたします。あなたに近づき、植え替わきを持って主のもとに近づいて、親しく深く自分自身を取り扱っていただき、生ける水であられる聖霊様に満たされますように、これからもどうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。